こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。永井孝太による本書は、マーケティングの古典から比較で新しい議論まで、重要書50冊の要点を1冊に圧縮したビジネス書である。個別理論を単に列挙するのではなく、戦略、ブランドと価格、サービス、マーケティング、コミュニケーション、チャネルと販売、市場と顧客という6領域に整理し、実務で何を考えるための知識なのかを示す。対象は体系的に学び直したいが、専門書を何冊も精読する時間を確保しにくいビジネスパーソンである。著者は元 IBM のマーケティング経験を背景に、理論と企業活動の接点を重視する。本書の目的は、50冊分を読了したのと同じ知識を与えることではない。異なる理論が扱う問題の範囲をつかみ、自社の課題に照らして次に読むべき原点や試すべき視点を選べるようにする、実践思考の案内書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、6つの領域で把握するマーケティングの全体像。本書の第一の特徴は、マーケティングを広告や販促だけに限定せず、事業全体を設計する営みとして扱う点にある。戦略ではどの市場で誰に何を提供し、競争上の優位をどう築くかを考える。ブランドと価格では選ばれる理由と価値に見合う対価の設計を扱う。さらにサービス、コミュニケーション、チャネルと販売、市場と顧客へと論点を広げることで、顧客価値が商品企画、接点、流通、営業、継続利用の連鎖で生まれることが見えてくる。この配列には、施策を個別最適で終わらせない意味がある。広告表現を改善しても、提供価値が曖昧で購入しにくく、利用体験が悪ければ成果は持続しない。反対に優れた商品でも、顧客に届く経路や理解される言葉がなければ市場化できない。本書は各理論を相互に置き直せる地図として機能する。読者は自社の問題を、宣伝不足という単一の原因へ短絡させず、戦略、価値、接点、販売のどこに制約があるのかを点検できるようになる。次に、価値を売るための戦略とポジショニングの視点。本書を貫く実務上の視点は、マーケティングを売れる仕組み作りとして理解することにある。ここで重要なのは、商品そのものの特徴を多く並べることではなく、顧客にとっての価値を明確にし、競合との違いを選ばれる形で設計することである。戦略論やポジショニングに関する紹介は、全ての顧客を狙うことが必ずしも合理的ではないことを示唆する。顧客の状況、利用目的、代替手段を見定め、限られた資源をどこへ集中するかが問われるからである。著者が企業事例を交えるのも、理論を標語として覚えるためではなく、業態や顧客行動に応じて戦略が具体化される過程を考えるためだろう。実務では、顧客像を年齢や属性だけで固定しないことが必要になる。どんな不便不安、目的に対して自社が意味を持つのかを定義して初めて、商品開発、価格、営業資料、広告の判断基準が揃う。本書は、施策の構設を論じる前に、誰に対するどの価値を市場で成立させるのかという戦略的な問いへ戻るよう促す。さらに、ブランドと価格を顧客価値の設計として結びつける。ブランドと価格の章が扱うのは、知名度を上げる技巧や値引きの手法だけではない。ブランドは顧客の記憶の中で特定の価値や用途と結びつけられ、比較や選択を容易にする働きを持つ。したがって独自性を主張するだけでなく、どの場面で思い出され、どんな期待を持たれる存在になるかが重要になる。本書で紹介されるブランディングの議論は、印象的な表現と実際の提供価値や顧客体験を切り離せないことを理解する助けになる。他方で、価格は原価に利益を足すだけの数字ではない。顧客が得る便益、代替案、購入時の不確実性、ブランドへの期待と関係する。安売りは短期的な購入障壁を下げても、価値の認識や収益構造を弱める可能性がある。一方、高価格も顧客が納得できる理由と一貫した体験があれば、価値のシグナルになりうる。ブランドと価格を別部署の仕事として扱わず、何を約束し、その約束にどの対価が見合うのかを一体で設計する。この視点が、本書の要約を実務的な判断へ変える。そして、顧客努力を減らすサービス体験と販売の仕組み滅、サービスマーケティング、チャネル、販売に関する論点は、購入後も含めた顧客の行動を設計対象にする。サービスでは、品質が提供者との接触や利用者面に左右されやすいため、商品性能だけで差別化を完結させにくい。問い合わせ、比較、申し込み、受け取り、利用、問題解決までの各段階で、顧客が費やす手間や不安を減らせるかが重要になる。読者の反応にも見られる顧客努力を減らすという視点は、利便性を付加する程度の話ではない。迷わせない情報、途切れない対応、使い始めやすい動線を整えることは、継続率や推奨意向にも影響しうる。また、販売や流通の設計は、優れた価値を顧客へ届ける現実的な能力に関わる。 営業担当者の個人的な力量だけに依存すると成果は再現しにくい。本書が仕組みで回す発想を重視するのは、顧客への価値提供と組織の運用を両立させるためである。接点ごとの役割、情報の受け渡し、顧客の離脱要因を可視化し、全体として負担の少ない経験を作ることが、サービスと販売を結ぶ課題となる。最後に、ファクトと顧客理解を往復させる市場判断。市場と顧客を扱う章では、経験や好みだけで判断せず、観察可能な事実を基礎に仮説を更新する姿勢が重要になる。マーケティングでは、売り上げの増減を単一施策の効果と決めつけたり、目立つ顧客の声を市場全体の意見とみなしたりしやすい。本書が示すファクトで判断する考え方は、こうした偏りを抑え、顧客数、購買頻度、継続、反応などを見ながら意思決定するための出発点になる。ただし、数値だけで顧客を理解できるわけでもない。なぜその商品を選ぶのか、どの時点で面倒や不安を感じるのかを、利用状況や定性的な声から確かめる必要がある。重要なのはデータと感度を対立させないことである。数字は変化の兆候や規模を示し、顧客への感度はその背景にある文脈を捉え、両者を往復することで思い込みに基づく企画を減らし、改善の優先順位を定められる。既存顧客の維持と新規顧客の獲得も同様に、どちらか一方を絶対視せず、事業の成長構造を事実に基づいて見極めるべき課題として整理される。結論として本書は、マーケティングの基礎を短期間で俯瞰したい営業、商品企画、事業開発、経営企画、管理職に適している。とりわけ自分の仕事が広告、営業、顧客対応のどこか一部分に偏り、全体とのつながりを見失いやすい読者に有用である。50冊の要約であるため、個々の理論の前提、研究方法、反論まで深く学ぶ用途には限界がある。しかしその限界は欠点だけではない。広い論点を横断して提示するため、目前の課題をどの理論で考えるべきか、さらにどの原点を読むべきかを判断する入り口になる。類似の要約書と比べた際の特徴は、MBA の抽象的な用語集にとどまらず、ブランド価格、サービス販売、顧客分析を一つの実務体系として配置している点にある。企業事例を補助線にして、概念が現場の判断とどう結びつくかを示そうとする点も、初学者には読み進めやすい。理論を万能な正解として採用するのではなく、顧客価値、事実、仕組みという観点から自社の仮説を検討する。そのための見取り図として読むと、本書の価値を最も活かせる。ご支援いただける場合は、永井隆、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。